呼ぶ気の福音第2回不条理な苦難の中でという主題で呼ぶ気の第2章です。詩編の中にこういう言葉があります。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。あなたの口の掟は私のためには幾千の金銀貨幣にも勝るのです。詩編の119編71-72節の御言葉です。この苦しみにあったことは私に良いことですというのをですね、最近の新改訳は苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと、この苦難を後でですね、そのように解雇している詩編として訳していますね。しかしやっぱり苦難というのは初めには不条理に思われるものですね。しかもそれが突然であればなおさら耐え難いものになるわけです。なぜ今この私に。ヨブは第一章で苦難に遭っているわけですけども、これが本当にそうですね。瞬く間に全財産が失われて、また全部の子供たちが死んだわけですから、これはもう不条理極まりない苦難だったわけですね。ところがそれに続く今日の2章で、今度はヨブ自身の体が苦難に襲われる様子が描かれているんです。もう張り裂けんばかりの思いになっていたと思いますね。で、この2章は神とサタンとの会話、その2という形で始まるんです。これは1章で書かれていた始まりとほとんど同じなんですけれども、こんなふうにありましたね。ある日また神の子たちが来て主の前に立った。サタンもまたその中に来て主の前に立ったというんです。そして神様がこう言われました。あなたはどこから来たか。サタンは主に答えていった。地を行き巡りあちらこちら歩いてきました。ここまでは一章と同じです。まあいわば検察官のような立場にいるわけです。ただしこれは人間な存在なんですね。人間の罪を暴き立てるためにあちらこちら歩き回るサタンなわけなんですけれども、そのサタンに向かって3節でこのように主は言われています。あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。ヨブは一章の20節のところで第一の観覧の時にこのように言ったと記されていますね。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢に帰ろう。主が与え主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかなと言って罪を犯さなかったと書かれています。この信仰、ヨブの信仰が本物だということが分かったかねと神様はサタンに言ったんですね。そうしたところがサタンはこう言ったというんです。4節、サタンは主に答えて言った。川には川を持ってします。人は自分の命のためにその持っているすべてのものをも与えます。しかし今あなたの手を伸べて彼の骨と肉とを打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょうと言っています。ここに告発者サタンの信仰感が現れているんですけれども、川には川を持ってしますというなんか不思議な表現をとっていますね。これは古来一体どういう意味だろうかというふうに議論されてきたものなんですけれども、皆さんはどう思うでしょうか。川には川を持ってします、いろいろな訳が出ています。関根正雄はここをですね、川の奥に川ありですよというふうに訳しています。まあ、私たちの皮膚もですね、この表面の皮膚の中に神秘とかっていう本当の皮膚って書く誠の川というものがあるとか、皮膚は何層にもなっているということを私たちは知っているわけなんですけどもね、川の奥に川ありですよというふうに訳しているんです。おそらくその意味は人の心は幾重にも川で覆われていてすぐにはわからない、つまり 裏には裏があるとサタンは言ったというふうに理解する人もいます。そうするとですね、一章の20節で主が与え主が取られたのだ、主の皆は本べきかな、このヨブの経験ぶった言葉は人事だからそう言えるんだ。確かに自分の身内子供たちも命を失ったけれども、まだヨブの身には何も起きていない、財産も取られたけどまだヨブは大丈夫なわけですね。それで人事だとサタンは言ってるわけです。でも自分の身に苦難が襲えばたちまち化けの皮が剥がれる、隠れていたエゴイズムの皮が現れる、それを皮には皮を持ってします、皮の奥に皮ありとサタンは言ったのだというふうに理解する人もいるんですね。そうすると主はサタンに言われた、見よ彼はあなたの手にある、ただ彼の命を助けよと言っています。これは言い換えればやはり一章と同じように、神様は私はヨブを信頼している、彼の信仰は本物だ、お前がそう言うならばやってみなさい、ただし彼の命に手をかけることを私は禁ずるというふうに神様ヨブへの全幅の信頼を持ってですね、サタンに許可を与えたというわけなんですね。その結果ヨブの体には腫れ物が出たというわけなんですけれども、この腫れ物という言葉は聖書が書かれたヘブル語ではシェヒーンという言葉なんです。このシェヒーンという言葉は出エジプトの時の唐の災害のうちの一つ腫れ物と同じ言葉が使われているんですね。シェヒーン、それから新命記で何度も警告されている律法を守らなかった場合の罰則としての腫れ物という、やはりそこでもシェヒーンという言葉が使われているんです。さてその症状なんですけれども、7節から読みます。サタンは主の前から出て行ってヨブを打ち、その足の裏から頭の頂きまで嫌な種物を持って彼を悩ました。ヨブは陶器の破片を取り、それで自分の身をかき肺の中に座ったと言っています。非常な痒さが襲ったということがわかりますね。その他にも彼を襲った腫れ物の症状がですね、あちこちに書かれています。2章の12節に友達が来た時に彼らは目を上げて遠方から見たが彼のヨブであることを認めがたいほどであったと言いますから、顔もかなり変容していたということがわかります。それから夜眠れないとか痩せ衰えて骨と皮になったということが、例えば一箇所だけ引用しますけれども、30章の中にですね、このような描写が行われています。夜は私の骨を激しく悩まし、私を噛む苦しみは病むことがない、私の皮膚は黒くなって剥げ落ち、私の骨は暑さによって燃えたというふうに言っています。かゆみ、発熱、不眠、そしてこれが病むことがないんです。ずっと彼を毎日毎晩苦しめたということがわかりますね。でこれらの症状を総合してみると、仲介者は症状から見てこれは雷病と呼ばれるものではないだろうというふうに言っています。今はハンセン氏病というふうに呼ばれますけれども、これは基本的には神経が麻痺するんですね。長い間接触することによってですね、雷病に感染する。しかしこの症状はその痒かったりしないんだそうです。で神経が麻痺してそのうちだんだん体が溶けていくという病気なんですね。ですからこの突然のさまざまなこの腫れ物とかっていうのを見るとハンセン氏病ではないなというふうに言われているんですね。むしろ古代に象の皮、象皮病と呼ばれているものではないだろうかというふうに言われているんですね。いずれにしてもハンセン氏病ではない。聖書の雷病というのは白くなったりしますね。ところが雷病は白くなったりしないというふうなことで、聖書の雷病はハンセン氏病ではないというふうに言うのが今はもう定説になっているわけなんですね。さてその次に書かれているのが妻の言葉、それから来訪した3人の友人のことが書かれているんですが、奥さんの言葉がですね、こんなふうにあります。9節、時にその妻は彼に言った。 あなたはなおも固く保って自分を全うするのですか。神を呪って死になさい。奥さんだってこれはもう本当に信仰が揺さぶられているわけですね。子供たちがみんな死んだんですよ。家族の中で残ったのはヨブと自分だけです。あまりにも突然な苦難に信仰が激しく揺さぶられている妻の言葉だったということがわかりますね。で、ここで神を呪って死になさいというふうに呪ってと訳されている言葉は、実は見聞では祝福して賛美してという言葉なんですよ。この言葉は以前にも出たんですけれどもね、例えば一章の息子たちがことによったら神を呪ったかもしれないっていうのがですね、五節にありますが、これもやっぱり祝福するあるいは賛美するという言葉なんですよ。で、ここの言葉遣いは呪いではないんですね。ですから並木浩一さんという方はですね、最近ヨブ記の仲介書を出したんですけれども、その方の訳はこんなふうにあります。あなたは依然自分の高潔さを誇示されます。それなら神をたたえて死になされというふうに言っています。そんなにして神は本別かなとかっていう、奥さんは耐えられないわけですよ。もうとっても神様を主の皆は本別かななんて言えない状態なわけです。だからどうぞおたたえください、で死になさい、このままでは死んでしまいますよというようなね、そういう妻の本当に切実な言葉だったということがわかります。それに対してヨブは十節でこのように返事しているんですね。しかしヨブは彼女に言った。あなたの語ることは愚かな女の語るのと同じだ。我々は神から幸いを受けるのだから、災いをも受けるべきではないかと返事しています。何か二人の会話が噛み合わないように思うかもしれませんけれども、奥さんは奥さんで必死なんです。なんとかこの苦難に耐えようとしてるんですね。ヨブの方も妻の気持ちを十分に知ってるんです。だからその気持ちをいたわりつつ、自分と一緒に信仰に歩んでほしい、そういう思いでこの言葉を語っています。ですから並木さんはここでこのように訳してるんですね。あなたが語るのは愚かな女の誰かが語るようだね。我々は神から幸いを受け取るのだから、災いをも受け取るべきではないか。一緒に歩んでいこうよというふうに呼びかけている言葉だということがわかります。決して冷たくお互いが突き放しているわけではない。必死になって苦難に耐えているんです。そういう会話がここに記されているわけなんですね。だから十節の後半でこのようにあります。すべてこのことにおいてヨブはその唇を持って罪を犯さなかったとありますけれども、この唇を持ってというのがですね、とても重要ではないかという人もいます。で、これについてですね、このように語っています。ヨブの心は必ずしも平静ではなかったであろう。しかしそれで良いのである。神との正しい関係をヨブは貫き通した。その関係をヨブは正しく告白したのである。この告白がヨブの神との関係のギリギリの限界だった。なんとか口ではこう言うことができた。でも心の中はですね、もう激しく動揺してるわけです。それでもその唇を持って罪を犯さなかったということなんですね。だから心の状態が問題じゃないんです。なんとかして唇の罪を犯したくないという思いがこのヨブの言葉になっているんだということなんですね。その後で11節から3人の友人が来訪します。この友人のことについてはこれからずっと語られるので後日詳しく見たいと思いますけれども、しかし彼らにしてもですね、12節からこのように書かれていますね。彼らは目を上げて遠方から見たが、彼のヨブであることを認めがたいことであったので、声を上げて泣き、めいめい自分の上着を裂き、天に向かって塵を打ち上げ、自分たちの頭の上に撒き散らした。こうして7日7夜彼と共に鎮座していて、一言も彼に話しかけるものがなかった。彼の苦しみの非常に大きいのを見たからであると結ばれています。あまりの 苦しみに言葉を失う。しかも1週間ですよ、何も言わなかったと。言えなかったんですね。そのように2章は結ばれています。さて、このようにヨブを襲った苦難は雷病ではなかったとありますけれども、しかし聖書に出てくる重い皮膚病というのがあります。これは口語訳や新共同訳などで重い皮膚病、新改訳はそういうふうに説明的にすることをやめてですね、サラートという言語の名前で訳しています。サラート、これはイエス様が何度も癒された非常に重い皮膚病だったわけなんですけども、例えばマタイ伝の中にはですね、このような記述があります。山上の説教が終わって山から降りてきた時の様子なんですけれども、イエスが山をお降りになるとおびただしい群衆がついてきた。するとその時、一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。イエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると重い皮膚病は直ちに清められたとあります。マタイ伝の8章冒頭からのところなんですけれども、私はこの重い皮膚病というよりも本物の雷病にかかった人に会ったことがあります。というのは1984年の夏、進学校の1年生の時に日本に夏インターンとして帰ってきました。それで九州にも行ったんですけれども、九州の鹿屋で私たちのことをお世話してくださったマクセイ宣教師夫妻というのが、ハンセン氏病の療養所で伝道もしておられました。それでそこに一緒に行こうということで案内されたんですね。で、行く前にもう彼らのほとんどは絶対に感染しません、で感染する人は他のところに隔離してありますから絶対大丈夫ですということを説明を受けていきました。で、お会いしました、はじめましてというふうに挨拶したんですけども、私は怖かったです。握手できなかったんです。手がないんです、溶けてるんです、耳もないんです。そういう人を前にしてですね、挨拶だけでした。とっても握手はできなかったです。そこで私たちは証しをしたりですね、賛美をしたり、4人グループで行ったんですけれども、でそういうことが1984年にありました。で、このマクセイ宣教師夫妻が私たち夫婦を問い出してくださってですね、88年に鹿児島の末吉というところで1年間見習い牧師として伝道できるように取り計らってくださったんです。4年後ですね、ですから88年、マクセイ宣教師の奥さんが星塚敬愛園というハンセン氏病の療養所なんですけれども、その中に教会があるんです。恵みに生きる形成教会というのがありまして、そこでお話をなさるというので、千田さん通訳をお願いできませんかというので、わかりましたというふうに言ってですね、でとてもね素晴らしいお話をしてくださったんです。で、私一生懸命通訳したんです。で、後日その模様を誰かが写真に撮ってくださったんです。私はその写真を見て、世にもおぞましい写真を見ました。マクセイ宣教師夫人は一生懸命お話ししてるんです。で、その隣で私はパイプ椅子に座り、足を組み、ふんぞり返って通訳していたんです。なんと醜い、こんなに苦難をね通ってきた人々の前でふんぞり返って通訳をしていた。お前のどこが偉いんだ、英語喋れることがそんなに偉いのか。私はその写真を見てですね、自分が情けなくなりました。目の前にはたくさんの苦難を経てきて、今神様の御前に礼拝している人がいるのに、またこの自分の姿をと思っても、本当に残機に耐えない思いになったことを記憶しています。こちらに来てから星塚敬愛園からですね、みんなの文集が送られてきました。80周年記念誌というのがありまして、その中にあった一つの文章を 教修法に返済しました。村田初江さんとおっしゃいますけれども、このように始めています。見よ、私はあなたを練った。しかし銀のようにではなくて苦しみの炉を持ってあなたを試みた。村田さんはこのように証ししています。私は昭和40年11月1日血圧で突然倒れました。その日の夕方、今にして考えますと前触れだったと思います。夕食を済ませて後片付けをしておりますと、右手に力がなく足がぶらつき、変だなぁとは感じましたが、まさか倒れるなどとは思いませんでした。そして気がついたのが翌日の午前10時半頃だったと思います。お医者さんが来られて、気がつきましたかと言われるお声を聞き、その時私自身生きてるんだなぁと思いました。実に奇跡でした。お医者さんでさえ不思議がっておられました。そうこうして私は心の中で祈りました。主よ、愚かな私より御顔を離したもう中で、されど主の御旨のままに、死ぬるも主のため、生くるもまた主のため、賛美歌にありますように祈りました。お祈りの後、主のお守りの中に安らかにしばらく眠らせていただきました。そして目覚めては眠り、また覚めては眠りましたが、その時、それはそれは筆に書き表すことさえできない夢を見ました。厳粛な夢でした。そこには青く澄み切った大空、そしてまた林もありました。そこに物静かな面持ちで、髪を三つ組みに編んだ、口では到底言い表すことのできない神々しいお方がじっと私を見守っておられました。目が覚めて私は詩編121編、汝を守る者はまどろみたもうことなしという御言葉を思って、涙があふれました。本当に神様は私のような罪深いものをも見捨てたもうことなく、ご恩恵の中に生かしてくださるこの尊さ、たびたび感涙いたすのみでございます。そしてこのように結んでいます。神様は大きな手を広げて、私のもとに来なさい、重荷を負うて従いなさいとおっしゃられているのに、私は不平不満ばかりです。罪深さを今さらに見舞いにひれ伏し、お許しくださる主を仰ぎつつ、私はあの苦しかった経験を通して十字架の上のイエス様を見上げ、先生方や兄弟姉妹のお導きを感謝しつつ、残された生涯をどんな苦しみや悲しみにも耐え忍んでまいりたいと思います。主が共にいましたもうことを信じて。そして詩編の言葉を持って結んでいます。私は安らかに伏し、また眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。大変な苦難の中を多くの人々がイエス様に出会って、何時の罪許されたり、この中に大きな平安を見出して信仰生活を歩んでおられるんですね。今日は不条理な苦難の中でという時代でお話ししました。多くの苦難は当初不条理に思われます。しかし私たちにとって不条理であっても、神様にはご計画があります。苦難を栄光に変えてくださる主を信じた予部の信仰告白を持って結びたいと思います。我々は神から幸いを受けるのだから、災いをも受けるべきではないか。お祈りいたします。天の父なる神様、不条理に思われる苦難の中で私たちの信仰は大きく揺さぶられます。しかし必ず解決の道を備えてくださる神様を信じ、私たちもあなたにしっかりつながって歩みます。どうぞお導きお守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。